第26回の目標セールなんですね。26回ですね。結構長く続いておりますけども、これからもずっと期待しておりますけど。本日は、平成25年の1月13日ですね。26回目の目標セールをしていきたいというふうに思います。遠くから近くからようこそお出かけしたちょうど眠い時の人もいるかと思いますけどなんとかお互い頑張って私も寝ませんというか喋りながら眠れませんけども、神様がですね幸せなことに関して語っておられることを、少しでも御言葉を語っておることを学べていけたらというふうに思います。ですね、題目は「獣の声の10本のツアー」ですね。で、で獣の声の10本の角っていうんですけども、それは、面白く今読んでくださったテキストの中に載っています。面白く13章1節でいきなり出てきてますよね。1番目で聖書は終末の獣の国は10本の角を持つことを語るということで、だから今日のテーマっていうのは、基本的に獣の国っては何か、そしてその十本の角ってどういうことかっていうことを見ていきたいということが趣旨であります。で、南東教会のエレミアは傲慢かどうか分かんないですけども、でもさすがにこれが絶対正しいとまでは言いません。ただ我々の理解ではこれが正しいんではないかぐらいですね。で、まあ時がだんだんだんだんいろんなことを明らかにしてくださると思いますし、そういう意味では、我々にこの風に示されているというふうに、そのように感じるというところを、正直、そのことを語っているというふうにご理解ください。今言いましたよね。黙示録13章1節ではっきり書いてあるわけですよ。まあ、私が見た、海から一匹の獣が登ってきた。それには10本の角と7つの頭があった。その角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があったということであります。で、黙示録は、私はたびたび言ってまた私は思うんですけども、聖書って基本的に分かりやすい書であるというふうに思います。で、曖昧なところってあんまりないんですね。イエスの、ね、父親の名前は誰かってそれは不詳とは書いてないんですよね。みんな分かってますよね。イエスの子だって分かってます。ヨセフとかね、まっすぐレムナントの方ずっとこの道をまっすぐ行くとカソリック教会ありますけどね、そこではクリスマスになるとヨセフとマリアの像もありますね。で、母親マリアって分かってますね。で、どこで生まれたかってこれみんな知ってますよね。ナザレのイエスっていうけど実はその旅の途中で別姓で生まれたとかね、ナザレで亡くなったとかみんな分かるんですよ。聖書ははっきり非常に明確に語ってるんですけども、ただ皆さんが聖書の終末の乙女に関して見ていくときに明らかに分かることは、終末でいろんな御言葉ってそれこそブラックボックスみたいにみんな謎の中に入っているんです。明らかにそうです。で、黙示録の7つの封印でもヨハネがね、封印が開かれないで泣いてたって書いてますよね。泣き虫だなと思うかもしれませんけど、俺はそこならこんなことは泣かないっていうの葬式にぐらいなら泣くかもしれないけども、封印開かれないぐらいでは泣かない、へこたれてないって、そういう問題じゃなくって、ヨハネが泣いたってやっぱりそういう泣いたとか笑ったとかそういうことを通して聖書は語ってるんですよ。やっぱり開かれていない、大事なことは開かれてないので、ね、しかもダニエル書でも同じこと書いてますね。ダニエルをこの風に封じておけって神様が言ってるんですね。だから終末の言葉って明らかにいろいろ封印されてるっていうのは神様 のメッセージ。で、だから我々はそのように理解しなければいけません。だけど失礼なこと言うならば、今以前のキリスト教会はそういう神様が封印したって言ってんだけど、あんまり本当尊重してないんですね話半分に思って、で自分の知性とか考えとか思いってぐーっと優先しちゃってですね、俺にはわかるとかそういう人多いんですよ。で、そういう話をいろいろ聞いてきてるんです、我々はね。だけど、でも、十本の角とか獣の国だってそうですよ。もうとっくに分かったことになってるんですよ。そうじゃありませんか。どっかで聞いてきたことありませんか。ね、獣の国はこうだとかだとかね。そんなもんなんですよ。だけども、我々の理解では、獣の国に関しての技術業界の良識は間違ってると、ね、例えば EU がね、そうだとか、 ローマ国が復活するとかね、間違ってるし、また10本の角というと EU がね、EU がまさにその10ぐらい昔あったんですけど、で今増えて37なんですけどね、どこまで EU やってるって言ってるんですけどね、減る見込みない、もっと増えてくる全然違うんですけどね。だからそういう意味合いで何を言いたいのかというと、神様が封印したって言った時には我々はそのことを尊重しなければいけません。でそして神の、神様が封印を開かない限りそれって見えないんだってことを尊重しなければいけません。で今はそして神様は意味なく意地悪で封印をこう閉じたんじゃなくって、それに関しては御言葉が書いてますよ。他のね聖書の中で何で封印したかってことに関しては聖書自身が書いてありますよ。まあ、後で引きますけどね、ダニエル書の12章の中で、ダニエル行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者はいない。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者はいないって言うんです。しかし、思慮深い人は悟るって言うんですよ。12章の8節とか9節とか10節ですけどね。神様は意地悪してるわけではありません。だけども神様が封印開いたっていう以上意味があってそうしてるんですよ。だけどそれをだんだん今のクリスチャンほとんど気にしてない。で神様がそのように区分するためですよ。だから悪者は悟らないっていうのは神様の方法なんで、これって実現してますよ。前にも言いましたけどね、イエス様の時もある意味では予言が成就した時ですよ。70周年の予言が成就してね、でその時悪者ってね、悪者ってバクチ打ちだろうとかヤクザに決まってるとか後ろにこう入れ墨あるやつだとか思うんですけども、でイエス・キリストの福音書を見る限り悪者って悟られるものって大祭司とか立法学者とかパリサイ人ですよ。だから聖書の専門家ですよ。だからそれが悪者だったんです今思うと。で異常ですね、だから神様はその人の外側を見てない。で今でもそうですよ。教会のね牧師が悪いとは言いませんよ。私も牧師やってるわけですからね。だけどもその人本質を見ますよ。クリスチャンの東にとらうと弟子ない道をとね、本当にその人の意味が正しいならば真理を見るっていうことですよ。だけども悪者は一人もさせないってことですかね。これって神様言ったらそうなんですよ。だからやっぱり立法者パラサビト彼らはどんなにこの白黒になって鋼のようにこういろいろね、外見綺麗であったりしても結局悪者なんですよ。神様神様ってすごい単純明快ですよね、悪者でペトロとかヨハネね、昨日まで魚取ってたね、どこのおっちゃんだって言うんですけど、悟ったんですよ。新しいものを悟ったんです。だから今の時代も我々の理解では悪者と知る深いものとかね、正しいものは区分されておりますというふうに思ってます。でセミナーの趣旨は一人でも悟るものを神様が示してくださるなら、一人でも悟る人に我々に何か助けがあるんならしていきたいということにしたい。そうであっても残念ながらシニカルでもないんですけど、皮肉でもないんですけども、やっぱり一面見てます。神が悪者と定めた人がやっぱり見ることはないだろうと思ってます。矛盾してますけどね、一生懸命やってんだけどやってんです。でもやっぱりそういう一面もあるだろうと思ってます。だからどうぞ皆さんの目が開かれてこのことを見ることができるな、これは幸いです。なぜなら主が開いてくださったからですね。そういう意味合いで何を言いたいのかというと、あらゆる終末の御言葉ってそんな風に悟らないようになってるんですよ。だからそういう意味では多数受けたら引かない。だからね、レブラントこんな少数だってね、来てみてびっくりしたっていう人もいるかもしれないけども、そういう問題じゃなくて、ポイントはポイントは神様がそう言ったならばやっぱり多数受けたら問題ないんですよ。で逆に非常にシビアな問題ですよ。でこれはイエス様の時はこれ別にね、クイズの難問解けなかったって命は影響しませんよね。でも100万円のクイズだと100万円取れないから損すいますけど、まあそのぐらいのことであって、だけど少なくともイエス・キリストの時にやっぱりこのナザリイエスっていうね、こう難問を解けなかった人たちっていうのは
命が失ってますよね。西暦70年の時にローマでやってエルサレムを侵攻した時、エルサレムの人は最後一人まで殺されてしまいましたからね。でそういう意味合いではこれは、知的なゲームをしているのであって、これで永遠に変わることであると我々は真面目に考えて、セミナーをしております。その中で、今回は10本の角ですけども、のことに集中して見ていきたいと思いますけども、この点に限らずあらゆる言葉に関しては基本的に終末に関して封印が閉じられてる、開かれてる、閉じられてる。だからレブラント言ったこと聞いたことないって、それは普通なんですよね。本当に無視し、別に自分とこう擁護してってんじゃなくて、逆にみんなが知ってるってそれちょっとおかしいんじゃないかって閉じられてるものがねっていう感じなんであります。だからそういう意味では10本の角に関しても主は語りくださる、だろうと期待しておりますけども、それに関連しても我々は基本的に神様は意味があって封印を閉じたんだと。封印って鍵とみたいなもんだと思いますよね。皆さんも出かけて何日か留守したとかいう人とか家を出てきたと思うんですけど、鍵閉めてきましたか？閉めてきてますよね。うちだってそうですよ。2人で出るときやっぱりちゃんと鍵は閉めてない。で鍵忘れてきたってあんまりないですよ、さすがに。そんなに注意力ないですけどね。入れないんですよ。で封印ってそういう鍵みたいなもんですよ。入れないんですよ。だから見れないって基本なんですよ。だからそういう意味では、多くの人に開かれなかったってびっくりすることはありません。そして場合によっては神様ってシビアですから、最後の最後まで開かれなかったですよ。イエス様の当時の立法学者パリサイ人だって彼ら死ぬまでナザレのイエスに関して封印開かれなかった。だからそういう意味でシビアなんですけども、我々は神様はある意味の中で荒れる終末の、封印を開いていただきたいと。そして十本の角に関しても神様が教えてくださるならば開いていただきたいというふうに思います。そしてそれを見ていきたいというのが今回のセミナーの趣旨であります。前行きがちょっと長くなったんですけども、全般は、7時半頃終わる予定です。終わんね、ずっと喋って言ってください、ストップかけて待ってとか言ってですね。で7時半が全般にはだいたいこの半分ぐらい終わるってなんですけど、迷いがないからなかなか終わるかどうか分からないけども、もし終わんなかった後は読んでくださいって言いかけのって言ってますけども、お願いいたします。そしてですね、で10本の角を持っていることを語るって、だからそれは何度も繰り返しているんですけど、今言った13章の一節のところに10本の角って書いてあるんですね。13章一節ね、黙示録の。で、獣の国は持っているということであります。で、獣の国に関しては、重ねて何度も、言いませんけども、我々の理解では、獣の国はアメリカだと思っております。それは、伝承2章の中に、それ以前の3つの国をね、2章の40節だから、第2章の2章の40節だからに、4番目の獣の国、これがアメリカなんですけども、はそれ以前の国をみんな打ち滅ぼすとか書いてあるんですね。その以前の国っていうのはバビロン、メディア、ペルシャ、ギリシャですけども、それって今の時代でいうとバビロンがイラクですね。またメディア、ペルシャはこれからアメリカ攻撃してイランですし、またギリシャのね、あたりって、アレクサンダーがいたのは、マケドニアあたりですけど、あのあたりをね、ユーゴを空爆したまさにマケドニアあたりなんですね。だから、アメリカこそがそういった攻撃をしてますんで、そうですし、また、島田の獣の国っていうのは、ものすごい、強いんですね。全地をね、破壊するって書いてあるんですけども、繰り返してるんですけども、今の、世界で現時点でですね、世界のナンバーワンの軍事大国ってアメリカです。全世界の総軍事費です。あらゆる国の軍事費を合わせてそれの 40% を一国で取ってるってですね。でそれ日本の国家予算、年間国家予算と同じぐらいなんです。大変な額ですね。そんな額を使ってる国ってアメリカ一国以外ないんですね。だから2番目からね、10番目合わせてやっとアメリカに匹敵するぐらいですので、非常に強大な軍事大国っていうのは、まさにアメリカを指しているというふうに思います。そして、
これに関してですけども、この国を見ていきたいというふうに思います。そしてこの十法の都合はですね、まあ十三章は今のところを見たいと思いますけども、十三章四節、そして竜を拝んだ、獣に権を与えたのは竜だからである。また彼らは獣を拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言ったというふうに、
アメリカが圧倒的な支配を、持つようになる。それでもって全世界を支配するようになるというふうに思います。あと、後ほど語る予定ですけども、この、十法の角って、我々の理解では、今の理解では、まだ現れてないというふうに理解しています。で逆にアメリカでは、密かに、十法の角の、に、アメリカ自身を十の国に分けるって、そういうことを、で、軍事的な そして十の国に分けられた後は、それはみんなもう軍事的な国として独立するんだっていうのは、そういう予定が出てるんですね。びっくりしましたね。カッティングエッジってアメリカの記事ですけど、ね、それが皆さんのテキストの一番後ろの方に端末に、付録で付けましたんで、見ておいてください。それは、訳文は不詳私がいたしましたけども、読みづらいところあるかもしれませんけど、原文を見たい人はそこにホームページの URL 書いてあります。見てください。これはアメリカでは10の国に分かれるってことは、実は知る人と知る常識なんですよ。私びっくりしたんですけどね、今回これに関連してインターネットを見たんですけども、ウィキペディアに載ってるんですよ。ウィキペディアって知ってます？ウィッキーさんじゃないですよ。知ってますよね。ウィキペディアネットの辞書ですよね。これ日本のウィキペディアにはあるかどうかわかんないですけど、アメリカのウィキペディアにアメリカの銃の区域っていうんで検索で載ってるんですよ。ウィキペディアでちゃんと地図も載ってるんですよ。この中に今回のテキストの中でアメリカの10の区分の地図を載せましたけども、絵を載せましたけども、それがウィキペディアにまさに載ってる。だから知る人を知るアメリカの人は常識なんですよ。だからそうするとね、アメリカこそ権威国と思ってるんで、しかもそれが10の区分で分けられるっていう計画がありますので、そういう意味では話がまさに完結してる。知らなかったというだけですが、我々はそういうことでありますので、なっております。そして、このことを見ていきたいというふうに思います。そしてその次の、まあ、十三章にそのように言ったものに書いてあるということで、2番目、次の2ページ目に行きたいと思いますけど、この十法の次に、該当する国々はまだ登場していないに従って、この言葉の実現は近未来のことと思われるというふうに書いています。で、黙示録十三章2節に書いてあるんですけども、ごめんなさい、黙示録十七章十二節に書いてあるんですけども、あなたが見た十本の角は十人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣とともにひとときだけ王の権を受けますということなんですね。で、十本の角ってですね、私も分からなかったんですよ。そして、いろんな人がいろんなこと言いますよね。皆さんどういう解釈聞いてます？ EU とか言ってる人多いんじゃないですか？ EU で。EU 違いますよ。EU37 もあるんですよ、今。もっと増えるますます数が増えて、10も37も大体同じだって、それは違うだろうって、どうですか、ほぼイコールとかね、数学でありますよね、ほぼイコールね、10トンテンでね、 10.1、 まあおむね同じですかね。けど10テンテンで37、これ違いますよね。ね、もっと増えるんですよ。EU もこれから増える予定なんだから。違う、絶対違いますよ。だから、で、そういう私もですね、1、2ヶ月ぐらい、2、3ヶ月ぐらい前が、わかんなかったんですよ。で、獣系のがアメリカだってわかったんですけども、その後また別途、ホームページがなんか書こうと思って記事書いてたんですけども、はたと止まりました、筆がですね。十法の角を書いてると。十法の図は EU ですって書いたんだけど、ちょっと EU 数が違うじゃないかって筆が止まってしまったんですね。それ以上書けなくなってしまった。 で、それでから神様はそういう時止めることってあるんで、それで祈りました。で、神様この辺ちょっとどう見てもなんか話違うように思うんで教えてくださいって、それはこれ以上書けませんって言ったんですね。で、神様はすごい真摯な方ですよね。で、その後書くのをやめていろいろ探し始めたんですね。で、インターネットとかいろんなとこね、ほどなく見つかりました。アメリカ10の国って検索しただけでパッと出てきたんですね。それで出てきたのはまさにあのびっくりしましたけどね、あのこのA ですよ。何ページ載ってますけど、あ、この A ですよ。この10ページ載ってて、この A 検索したら出てきた。10のクリップって。これ薄いですけど、この A 数字が振ってあるの見てください。ギリシャ語の数字で1から10まで振ってあるんですよ。で、アメリカが本当は50の線に分かれてるんですけども、こういうふうにもう1972年のブッシュ大統領、ブッシュじゃないよ、ニクソン大統領の時からアメリカは実は密かにもう10の国に分けられてるんですよ。これは本格的に稼働するのはアメリカになんか戦争とかなんか災害が起こって大災害が起きた後、本格的にこういう国の区分になるっていうね、そういう記事がカッティングエッジに載ってるんですよ。その記事の、翻訳はこのテキストの一番最後に載ってますので、時間の時見てください。で、これみたいですね。だから私分かりました。その10本の角に関して神様は止めたことを分かりました。で、止めてよかったです。そうやってインチキ書いて、それで終わりにね、一ヶ月の書いてね、終わりにしたんですけども、分かりました。要するにここに書いてあるね、さっきのね、2ページのテキスト戻りますけども、黙示録17章12節で、あなたが見た10本の巣は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けていませんって書いてあるんだよ。まだなんですよ。だからないんですよ。でね、そうなんですよ。まだなんですよ。ないなぁと探したんですけどね、まだなんですよね。まだな、今でもまだなんですよ。で、獣と共にいて、だから獣っていうのはこれアメリカだと思うんですけど、アメリカ自体は非常に若い国ですね。建国200年なんですけども、ぐらいですけども、でもそのアメリカと比べても全然短いんですね。しかもここに書いてありますよ。今のね、黙示録17章12節ですね。まだ国を受けていませんが、獣と共に、ひとときだけ王の権を受けます。わかります？で、こう、ひとときって、日本のひとときってどのぐらいですか？皆さん、ひとときってどのぐらいのこと感じます？ 15 年ぐらいですか？いやー、ひとときってどうですか？ちょっとひととき休んでてくださいしたら1週間後でいますか違いますよね英語ではワンアワーって書いてあるんですよね。まあでもまあ短い表現ですけど、だから万理解ではまあ観覧時代の間まではいるから、下手したら10年とか20年ぐらいしか存在しない国ですよね。まあ観覧時代入れてもね、それ前後入れても10年ぐらいで、いいとこ10年20年ぐらいですね。だからひとときなんですよ。だから国としてはもう話にならないぐらい短いってことですよ。で、しかもまだなんですよ。だからそういう意味ではまだと書いてあるんで、今のいる国の中で見ていっても出てこないのは当然なんですよ。まだなんですか、まだ来てないんですからね。で、逆にでも今時点で分かるのは、さっき言ったように総意計画を他でもないアメリカで10の区分ということを進めてるっていうことですよね。で、これは全く大正解とまで言いません。なぜならまだ答えは出てないからですね。でも当たらずとも遠からずじゃないかと、かなり近いんではないだろうかと思ってます。自画自賛でしょうか、どうですか。まあね、無理にその奥さんに無理に言わせてもしょうがないんで、まあ否定はしてなかったんですけど、そんなところですね。大体レムラントは大体みんなだけはそう思ってなくて、大体みんなでまあそんなとこではないだろうかと思って、まあ今のところそう思って、というか他に解がないですからね、答えはないですから、そんなことになっています。で、3番目で、ヨーロッパ EU は10本の角ではないってことですよ。なこと言うと怒る人もいるかもしれませんけども、EU は10本の角ではない。その理由は以下の通り、1番、国の数が違う。聖書は明確に10本の角というが、あ、ごめん、37じゃ、27国、ちょっと数を間違えました。EU、現在の EU 加盟国は27国、さらに増える見込みである。数が全く合ってないっていうことですね。 だから、ね、これは、ごめんなさい、27ですけど、やばい、ちょっと無理があるんですよ。しかも EU が10ぐらいだった時あるんですけど、それははるか昔ですよ。どんどんどんどん増えるぐらいし、もっと EU 加盟したいっていくのにどんどん増えてますよね。もっと増えていきますよ。違いますよ。この数からね。で、もう一つは、2番目には、EU は角、軍事国ではない。角っていうのは、獣の角、牛でもね、ヤギでも、角で喧嘩しますよね。だからこれは明らかに軍事的なことを言ってるんですよ。で、じゃあ、その、EU って軍事国かっていうと、そんなことないですよね。弱いってので言わなくても、そうではないですね。逆に圧倒的な軍事大国はさっき言ったように、アメリカ一国で。で、EU なんか全部合わせてアメリカの上部か上ないかぐらいの、軍事費ですからね。そういう意味では全然あれなんですよ。角のこともないし。で、3番目、一時だけ国を受けるってさっき言ったワンアワーって書いてるとの表現と一致しないっていうことです。聖書はこの10本の角と言われる国の存在期間が非常に短いことを述べる。以下の通りである。牧師録、さっき読んだことですけども、ワンアワーだけ王の権を受ける。一時英語でワンアワーとこの10本の角の国が存在するときは非常に短いことが述べられている。しかし、ヨーロッパの国がどの国も長い歴史を持つ国であり、このキリストは矛盾する。ヨーロッパの一番古い国って、ね、どのぐらい経ってるんでしょうかね。ローマ以来なんですかね。まあ、何しろ古いですよね。何百年ってもんじゃないところがあると思うんですけども、アメリカでも全然長いんですよ。だから、一時じゃないんですよ。だから、そういう意味で言うと、今ある国の中で探そうとすると、やっぱり無理があると思います。ので、そういったところから、考える点で、しかもまだ国を受けてませんっていうんで、まだなんですよ。だから現時点でもまだだと思いますので、だからそういうことから見る必要はないと思います。逆にアメリカとともにさっき言ったような計画がありますんで、そしたらやっぱりそれがアメリカが立ってくるということでは非常に話は簡単かなというふうに思います。その投稿を見ておいたらいいかもしれませんね。ちょっとここで話は停めますけど、もう一度ここに戻ってきますけど、アメリカのこのカッティングエッジの記事をちょっと見たいと思うんですね。大体どんなことを言ってるのかっていうですね、19ページあたりが載ってるんですけども、で、その絵はさっき見た絵ですよ。付随の絵はさっき見た、10ページの絵ですけども、これはカッティングの記事。エッキーの記事の先生の、カッティングエッジの記事をちょっと見たいというふうに思います。そうすると、これからの話はですね、大体、エミアの思いつきだけではないって、結構ちゃんと、必要な裏付けがあるからっていうんですね。19ページに書いてあります。以下、カッティングエッジの記事からの転載、原文は英語ってことです。で、この元の記事を見たい人は、この URL を見ていただければ出てきます。そして、カッティングエッジっていうのは、知る人を知る、いろんな情報を伝えるところで、クリスチャンが運営しているホームページなんですけども、そこの中で、アメリカに起きてくるいろんな、陰謀とかですね、企みとかそういうことをいろいろ記事にしているんですね。で、クリスチャン向けの、いろんな記事を書いています。そこで、この記事をちょっと読んでみますね。アメリカ合衆国は1972年で公式に個々の州を廃止し、10の区域に区分されたということですね。あと、ニクソン大統領はエグゼキューティブオーダー特別命令により、密かにアメリカの50の州を10の地域計画へ再構成した。エグゼキューティブオーダーって、ニクソン大統領だから昔の人ですよね。ウォーターゲートとかね、もう1972年ぐらいですからね。昔こういうことはもうすでにこういう命令が出てるんですよ。で、上記の地図が示すようになって、これは上記についてさっきの10ページの地図ですけども、アメリカ実際には、1972年来10の区域に区分され、統治されているって。だから、これ我々聞いたことがないんですけども、でも密かにこういうもう命令で、大統領の特別命令によって、一応区域を区分するってことはもう定まってるんですね。だけどまあ、具体的にその、50の州っていう区分がずっと強いんですけども、命令上ではすでにもう10の区域で、分けられてるんですよ。で、これらの10の区域は国連の行政単位である。ハワイ、アラスカ地域を含む合衆国の全ての住民は上記10区域のコントロールの下にある。だからどこも州もみんな、
10の区域のどっかの下に入るということですね。ああ、ハワイは上記、何ですか、これは、6ですか ?6 区域の統制下にあり、アラスカは10区域の統制下に入る。この情報はコミッション法、コンステチューショナルトリティーズ、PO ボックス176なんとかなんとかから習得したってことですね。ここに行けば、こういうことが、情報が得られるんでしょうね。ニクソン大統領が1972年2月14日に発行したエグゼキューティブオーダー特別命令、番号11647により、この新しい国が誕生した。彼はどのようにしてこの国土の再構築の計画を持つに至ったのか。国連は合衆国は10の超区域に再構成されるべきであるとの解決を渡し、ニクソン大統領はこの特別命令を発行することによりそれに対応した。明らかにこの計画は、この計画を立法化するために必要な議会の公表を得ていない。それは難しい表現ですけども、議会で決めたことじゃなくて、もう特別な、大統領の特別命令ということで、特別にもう強制的にしてしまったということですね。大統領の権限でですね。で、このためニクソンは恐るべきほどに、かつ頻繁に非合法な力である特別な命令を、この再構築を実現するために用いた。だから、まあ、特別な力を用いて、こういうことを実現した。いついかなる場合であっても、国連がこの世界のどの国に対しても命令を発するなら、それぞれの国の指導的政府の権威は、その国連の指令を実行に移すために、すべての力を費やす義務があるって。だから国連のすごい、国連がすごいもんだっていうことで、こういうことを強制的にアメリカが実行したわけですね。ジョージ・H.W. ブッシュ大統領は国連を施行の機関と呼び、合衆国の統治権を国連の下に置くために彼の全ての力を尽くしたことを思い起こしたい。だから国連をね、そんな風に、国連の言い方だからみんな聞けっていう風に、そんな風に用いて、もしアメリカではそういう特別なことを実行しているわけです。で、現在の憲法システムにおいては、戦争を宣言する権威を得るため、議会の使用に得る必要がある。しかしながら、これ以降に非常に少数の人々しか、物資戦が戦争を始めるための権威を得るために、議会行くよりも国連行くことを奇妙には思っていないって。だからちょっと変な言い回しですけども、要するに本当は議会でいろいろ戦争とかなんとか決めなきゃいけないんだけども、国連が言えばいいんだって、そういう変な論理をですね、ブッシュとかニクソンとか大統領の人は用いてるでもって、いろいろこの強制的にですね、自分たちが思っていることを実現しているということです。いつもは自分たちの権威を守ることに熱心な議会の議員も、1991年のリラクへの湾岸戦争において自分たちを素通りして、物資が国連へ向かっても何も不満を語っていない。アメリカを10の小区域に再区分することの非憲法的な目標は、連邦から州から軍から、そして末端地方機関からさえ政府組織を廃止することである。このところ重要ですよ。これアメリカの話ですけどね。何しろ、もう今までの民主的な組織とか議会とか、市議会とか、州議会とか、そういうのみんな廃止しちゃうってことですよ。で、それが独占的な国になるってことです、アメリカは。独占というか、権力が一人の人に集中するような、もう、異常な権力に集中したようなね、北朝鮮みたいな、あの国になっていくということです。その目的は、これから計画的に起こされる予定の危機を通じて、前の選挙を経た議員により再構成される通常の政府を廃止させ、だから通常の政府を廃止させるんですよ。で、代わりに政府の形式の統治機関を設置することで、だから、これから、すごい独占の権力の組織がアメリカに来るってことです。今まで民主とか人によって選ばれたって、そういう関係なしに、そういう独占的な国ができるということです。これから突然に我々は決して自分たちが選挙で選んだことはない、またそれへ投票する国民には何の義務も負わない議員や役人たちに我々自身が統治されるなど、この言い方難しいですけども、アメリカは議員はみんな選挙で選ばれたから、で、それで、国民の言うことを聞かないと次に落とされちゃうから、みんな国民の言うことを真面目に行ってるんですけども、これからそういう議会とか議員で選ばれてなくなるっていうことです。10の区域になった時に、だから自分たちは国民から選ばれたわけでもないんで、そういう人に何の義務はないっていうことで、もうヒットラーの時とかね、ソ連のスターリンの時みたいに、
先制的な国家が登場するということになる。これは私が言ってるんじゃなくて、このアメリカの詳しいそのカッティングエッジで言ってるわけです。でこの空気システムは明らかにその視点において、その権力によって制限のない強大なものである。本当によく覚えてください。制限のない権力は制限のない強大なものであるって。だからこれは政治の規律にまさに一致してますよね。アメリカは強大な特別な獣のような国になるってこと。だから何を言いたいかというと、今のアメリカもすでに獣的ですけども、まだ本性が全然出てないってことですよ。まだアメリカ一応議会で選ばれてますね。一応形だけであっても大統領って議会で選ばれてますけど、これから議会さえもう選挙さえもう行わないで、あの突拍子もないような時になるってことです。それはいつかっていうと、その皮切りがアメリカが銃の国になった時です。その時はもう今までのアメリカとその後のアメリカはもう別の国になってしまうってことです。その日を虎視眈々とアメリカ狙ってるんですよ。で、やっぱりカッティングエッジに書いてるアメリカの人たちですからね。彼はやっぱりちゃんと内部のことを理解してます。日本人が見るよりは彼らは分かりますからね。だから、あの正確な情報だった。だから、これって、まさに聖書の言ってることはそうですよね。アメリカは獣のようになったりとかね、または誰がこの国に獣に勝つことができようってすごい強大な権力を握るっていうことが目標で予言されてますけども、まさにその記述通りなんですよ。だから、そういう意味ではあらゆることは見事通り進んでるんですけど、問題は誰もそれを見ないっていうんですよね。あんまり人気ないんですよ。アメリカは獣国だって言ってる人って他にうちの教会誰か聞いたことあります？ないですよね。ね本当だと思うんですけども、でしかもいろいろね、ちゃんとセミナー何回も開いて、成績の根拠言ってるんですけども、あんまり見ないんですよね。だからそういう意味では、まあ、エレメの言い方が良くないとか、そのちゃんと理論的じゃなくて、ただ肝心の口走って、アメリカは獣だとか、その言葉を一回言ってて、そういう面もあるかもしれませんけども、それだけじゃなくて、やっぱり盲目になってる時代かなというふうに思います。しかし我々は、このあたりは、聖書の、終末予言の解釈みたいですけど、結構これは、これからの時代において、このアメリカという国はクリスチャンの歩みにおいて、全然影響します。それのでこのことは避けて通れません。何を言っているかというと、例えば旧約聖書の時代にあのダニエルとか、そのダニエルの友たちね、シャデラク、メシャク、アベデナゴたちは自分の信仰生活を全うしてくるにバビロンという国と切り離すことができなかったですよね。なぜならね、あの王の像を拝まないと火の中投げ込まれちゃうんですからね。バビロン、俺はもうどこの国も関係なしで信仰やってくる人だって、その国でやってる以上関係するんですよ。そういう意味合いでアメリカっていうのはこれからのクリスチャンに関係します。またあのエステルの時代ですね。エステルとかモルデカイがね、滅ぼされそうになりましたよね。それどこの国で起きたか知ってますか？メディアペリシアですよ。でその時彼らはその国って関係なしでいられないですね。と同じ意味、彼らはなぜならメディアペリシアの大臣のハマンはね、あのモルデカイとかね、ユダヤ人みんな滅ぼそうとねしてましたからね。そういう意味合いで我々はこれからアメリカを良くても悪くても嫌いだろうと好きだろうと、またはねこのようなことを気にしないと気にしようと避けて取ることはできないんですよ。なぜならアメリカは獣となって、これが正しいクリスチャンに対して標準を定めて、狙いを定めて永遠の命を奪うべきこうガーッときますんでね。そういう意味では我々は今の時点でこのことを理解するってとても大事なことなんですよ。まあ、あんまり我々がどんなふうに言っても理解してもらえなかったりね、わけわかんないこと今回も言ってると言われること多いかもしれませんけども、そのように理解しています。でこのことは非常に大事かなというふうに思います。そして途中までですね、この空気システムは明らかにその視点において、その権力において制限のない強大なものである。これから我々アメリカ国民はかつての空やナチスの下で見たような専制政府に自身が直面するのは未来になる。それ文学的な表現ですけど意味は分かりますよね。これから先制的なあのアメリカは国になるぞってことです。でこれまさに聖書が言って獣の国ですよ。だから現実と聖書が符合するんですよ。だけど残念ながら今の時代のクリスチャンは的外れとよく言ったもので関係ない方を見てるんですよ。 EU とか見てね、で第三神殿ができるとかね、わけわからんって言ってですね、
で、まだまだ大丈夫、EU はそういう判決と出てないし、まだ10の国になってないから、まあ大丈夫とか言ってるんですよ。大丈夫じゃない、全然大丈夫じゃないんですけども、待てずれとはよく言ったもんで、やっぱり見えないことあるんですよ。だからそういう意味合いでは、我々がもしこのことを見ることができるような、非常にことは、この点は幸いなんであります。で、この攻撃救急システムは、さらにまた明らかに軍事的な構造を持っている。我々一般的かつ完全な武器撤廃法と呼ばれる連邦のプログラムが、この銃の区域システムの制御に完全に組み込まれていることを知るとき、このことをさらにはっきりと見るようになる。でその後、私のページではちょっと飛んじゃったんですけども、その後どうなってますね。でその後はですね、この次のページ。我々はこの銃の救急システムはかねてから何度も聞かされてきた。同時多発危機が起きるまでは、おそらく実施されないであろうことは知らないかもしれない。しかし、アメリカに以下に期すような計画された危機が起きた時には、あらゆる可能性としては、フェーマが当初の試合を行うことにより、我々はアメリカがこの銃の救急システム、変な文字が入ってますが、変換されることを目撃するようになるだろうということですね。何言ってるかというと、なんかアメリカで大きな危機が起きるまでは、この銃の国っていうのは起きないんですよ。でも大きな災害、ここに書いてあるように、いくつか書いてありますね。1は中東における全面核戦争とか、2番は朝鮮戦争における、朝鮮半島における核戦争とか、3番目アラブテロリストとか、4番目中東でイスラエルとアラブ軍が戦うとか、5番目パニックを起こす地震とかですね。6番、さらにパニックを引き起こす、同時多発的暴動等ですね。こういうのが起きたら、フェーマが、この時、フェーマのトップが突然現れ、彼に政府として動くために必要な全ての権を与える議会を通過した多くの州の特別法を命令を運用し、かつ彼が以前の憲法的な政府の全ての末端組織まで通用する一時的な権力を持つと制限する。だから、これをマーシャル法って言うんですけども、特別な事態が起きた時に、その時にもう、フェーマのトップでは分かりませんけども、一人の人が権力を握っちゃう。で、スターリンとかね、ヒットラーみたいに権力を握っちゃう。で、その後も、二度とその権力が元に民主主義には戻らないんですよ。でも、そしてアメリカが軍事的な国になっちゃって、二度とそこから元の普通の国には戻らないんですよ。獣国になってですね。で、世界を支配するようになっていくんです。で、その、いくつか書いてありますけども、おそらくこれは我々の理解で他の方も見ても分かりますように、おそらくアメリカに戦争が起きるんだと思います。それは 9.11 テロみたいなね、9.11 テロに関してはインターネットを見れば分かるんですけど、あれはやらせのテロだっていう人多いんですけども、そんなようなテロが起きると思います。テロというか戦争が起きるだと思うんですね。で、そういうことですね。で、その以降、この銃の区域に戦争であって、その後アメリカは不死鳥のように蘇るだろうと思います。それはそういう聖書の箇所があります。獣の頭のうちの一つは撃ち殺されたかと思うが、彼はね、その致命的な傷も治ってしまったってね、それは無職13章2節から3節があって書いてありますけども、まさにアメリカが蘇る日 の予言ですよ。 9.11 のテロの後もバーって蘇りますけどね、こんな感じです。で、その後、いろいろ、アメリカはもう、正体を表して、10本の角になった途端に正体を表して、世界を支配する。だから今のアメリカはまだまだ正体出てないっていう感じですね。まだまだ、そんな感じです。で、すべては、それぞれ予言通りになってるんですけども、残念ながら、誰もこれを見てないっていう感じであります。だけどでも、いろんな資料でさえ、これはアメリカ、エリメが勝手に書いたんじゃなくて、翻訳ですので、皆さんが、原文読みは見ることができるんですけども、で、ひそかにそんな風に、アメリカは銃の区域に書かれて、もう何十年前からね、ニクソンの時代、1972年からも今から40年も前ですよね。
こんなふうに実現し、もうすでに立法、法律が通ってるわけ。だから問題はただそれが表面化してないっていうだけの問題ですね。で、その戦争が起きた時が一つの引き金だということです。そして続いてから言いますけど、ちょっと皆さんにちょっと資料を用意できなかったんですけども、アメリカの日本アメリカの地下基地っていうアメリカで地下基地が作られてるんですよ。でそれはすごいんですよ。日本のどっかブログにも載ってるんですけどね。私は英語の YouTube でいくつかそういう記事見たんですよね。アメリカの地下基地だから、まあ、ですけど、アメリカはすごい地下基地なんです。1マイルぐらいの深さです。1マイルですよ。1マイルね、1600メートルですね。このところに地下に基地があって、そこの中に、戦車も通れるのものすごい広い、見ましたよね。ルマンという人は一緒に見たんですけども、ものすごい広いトンネルがあって、そのトンネルの中に運河も流れていて、そこに船まで通ったの見ましたよね。船ね、びっくり、駆逐艦みたいなね。だからもうアメリカは要するに、で、これからアメリカに核戦争が起きると思うんですけども、で撃ち殺されてると思えない戦争が起きると思うんですけども、その後速やかにアメリカは蘇ると思います。っていうのはもうやらせですからね。初めからそのと分かってるから、それを見越してアメリカではもう核戦争の核の攻撃も地下に潜ってれば大丈夫なんです。1週間ぐらい入ってれば放射能も1週間ぐらい消えちゃいますからね。で地下だったらいくら爆弾が落ちてもね、核爆弾でもさすがに1キロも先までは破壊できませんからね。ではもうその日を見越してアメリカは広大な地下基地があって、しかもアメリカの主要都市みんな地下で結ばれて、そこを高速で地下 の列車まで走ってるって言うんですよ。びっくりしましたよね。ちょっとそれは YouTube で見れば見ることではあるんですけども、びっくりしました。だから結構アメリカでは知る人を知る常識なんですね。そういうことがあります。ですので我々はまあ、今のカッティングエッジの記事から分かることは、年齢等までアメリカがまさにその日を、予定したかのように、まず一つは10の区域にアメリカが分かれるということはもう規定であり、アメリカの大統領の命令ですでにこれは実は法律を取っていることです。それによって直接通って、進んでいて、そしてしかも10の区域になった時にアメリカは今までの顔と変わっちゃうということですね。今までは民主、今少なくとも今形は大統領選は民主的に選ばれてるし、民によって選ばれて勝手なことはしないっていう建前ですけども、その、戦争の後の大統領、その後のフェーマが支配するようになった後はもう全然アメリカは別の国になって専制、国家になってしまう。ヒトラーとかね、スターリンが支配しているようなもう一人が独裁するような国になってしまって、あらゆる、事柄が無理押し難題ができると。しかもこの10の区域って軍事的な区分だと言われてますから、だからその後10の区域に国がアメリカが分かれたとは、アメリカはもうそれこそ10本の角っていうことが文字通りになるように角の国になります。何言ってるかというと、もう戦争のと支配するってことね。そっちにものすごい近いで、今までみたいに民主的なこととか1年も2年もね、イランを攻撃するまで時間をかけて、そういうことはこれからなくなると思います。アメリカにちょっと下がったら3日後にはバーンと爆弾して飛んでくるとかね、そういう国になるだろうと予想されます。でそういうことはまさに戦争を予言することでもあるんですね。そういうことをぜひ一端として見ていっていただきたいというふうに思います。そしてあんまりページすいませんけども、4番のとこまでは見ましょう。4番見ましょう。4番は3ページです。まだ3ページしか進んでないですよ。聖書が語る、10本の角に関する記述、ダニエル2章。ダニエル2章の40節、第4の国は鉄のように強い国です。
鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように酒の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。で今言ったようにアメリカの一つの協調というのは鉄のように強い国ですね。でそれ以前の国っては鉄とは書いてないので他の国は金であったり銀であったり銅ですね。でもそういうのは金属の中で一番強いのはやっぱり鉄ですよね。だからそういう意味ではバビロンとかメディアペルシャとかに比べても世界最強の国なんですね。でアメリカは歴史学者に言わせると、全歴史の中で最強の国です。それは歴史学者が言ってますね。でそういう意味では確かにこのところはアメリカに通用してます。で2章の40節、あなたがご覧になった足と足の指はその一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になっているその鉄はドロドロの粘土と交わっています。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く一部は脆いでしょう。で書いてありますように、足と足の指っていうのがバビロンの像のバビロンのネブカデネザル王が見たこの像の中の足と足の指がまさにアメリカなんですよ。だけどここで10本の角ってことはやっぱり言われてると思うんですけど、足の指は10本ですよね、両方合わせ。だからそういう意味でやっぱりこれ10なんですよ。だからだけど足と足の指って嫌わないですよね。足の指って一部ですよね。それと同じようにこれはアメリカから離れた EU とかそういう国じゃないんですよ。アメリカの一部なんですよ。だからそういう意味ではアメリカが10の国に分かれるっていうことね。それはまさにこの、バビロンのこの像の記述と一致するんですよ。まさに一部ですからね。足の指ってね、足の一部ですよ。だからアメリカの一部なんですね。そう見えています。で、もう一つ、2章の44節。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は、他のために渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。この国は足の十本の指として表現されている。この国は起きる時が終末であり、その時代に再臨と神の国の実現を行われることが分かれる。何を言いたいのかというと、2章の44節。この王たちの時代に天の神一つの国を起こされましてですね。で、それは永遠の国なんで、これはキリストの再臨した時に実現する神の国なんですよ。だからこの王たちってこれ、十本の指ですか、アメリカがまさに存在している相手ですよ。で、我々まさにアメリカと一緒に、時代を過ごしてますからね。ということは、下手すると、我々が生きている間にも、まあ、私は61歳だからわかりませんけども、若い皆さんは、皆さんが生きている間に、この、天の国の、キリストによる王国、神の国が実現する可能性あるってことですよ。このことは覚えておいてください。だってそう書いてあるじゃないですか。そうしか読めませんよね。我々が獣の国と同時代を過ごしているということは、場合によっては次の国にも我々が生きている間にね、まあ殉教するか軽蔑するか分かりませんけども、遭遇する可能性があります。明治の末期ってそうですよね。明治の末期の坂本龍馬とか高杉晋作だとかね、新選組とかね、そういう人たちって江戸時代の末期だけども、でもそれとともにまた明治にね、明治の維新の政府に入った人もいるじゃないですか。高杉晋作だとかね、またはいろいろいますよね。まあ、途中で死んじゃった人もいますけどね。それと同じように我々は教会では本当の末期にいるんですよ。私の理解では獣の国はもう実現して、これから十の国、十の国を見ちゃったらもう皆さん再臨も見るかもしれないと思ってください。見ちゃったらですね。見ちゃったらですね。だからそういう意味で何を言いたいのかというと、多くのクリスチャンの終末に関しての時間の関しての 理解って違ってるというふうに思います。何でもレブラント英語で正しいと言いませんけども、でも、あらゆる聖書の箇所はこのような表現をしてるんですよ。ダニエル書ではこういうことを2回3回書いてある。この国が出た時はまさに終末であり、それはそのまま神の国に実現する時だって書いてあるんですよ。だけども、多くのクリスチャンはそう思っていません。そしてずっと間延びしたような終末を持ってるんですよ。期間持って。間に千年王国があるとかね、新天新地があるとか、ごごまごごの乱があるとかね、そうするともう千年か二千年ぐらいかなっていう感じですよね。だけどそれは、私の理解では間違えてます。黙示録って罠の書ですからね。そこで全然迷路に入っちゃって関係ないものを掴んじゃって、封印が引かれて、解かれてないですからね。だけども、黙示録は難しいです。なぜなら七つの封印でね、使われてますからね。で、数学で言えばね、こんなようなことですよ。x の7乗とかね、マイナス x の6乗とかね、書いてあるけど、よく分からないけどね。難しいですね、こういうのってね。x 一つぐらいなら分かりますよね。x をね、10マイナス x イコール3。分かりますよね。分かんないと問題ですよ、これ。1乗は分かるけど、これ7つこれで難しいですよね。これ分かりますよ、私だって。即答できます。バレることじゃないですけど、別に。では、ダニエル書はまだ一つの部品だから、まあまあなんですけど、黙示録が7だから、こんなもん調整するもんじゃありません。模範解答しますなんて書いてても、なんか全然わけ分からなくて、黒板の前で立ち往生したりしますからね。こんなもん挑戦するもんじゃないです。だけど、多くのクリスチャンは、わけ分かんない、黙示録挑戦して、わけ分からない結論入ってるんですよ。だけど、この時代一つだってそうですよ。でも、他の箇所にはありますよね。この、王はね、法則、時と法則を変えるって書いてあるんですけど、時を変えるんですよ。だから、正しい時を分からなくさせるって書いてあるんですね。でも、どうぞ、聖書を素直に読んでいくならば、我々は、時に関連しては、まさに、特に十本の角を皆さんが見ちゃったら、これってもう、もうキリストのね、最後に近いってことですね。嬉しいんだかどうか。だからその前に観覧車があるんですよ。だからこれちょっと嫌ですよね。だから私はその時生きてるかどうか分かりませんので、その時は、まあ、各地で頑張ってくださいというか、ちょっと必要な言い方ですけども。まあ、こんな感じであります。ちょっと、予定通り進んでるかどうか分かりませんけども、ここでちょっとお休みしましょう。まあ、大事なところは話す予定ですので、